それでは聖書を拝読いたします。エレミヤ書29章11節です。すみません、中方にはちょっと抜けていますけれども、エレミヤ書29章の11節です。旧約聖書第3版のお持ちの方は1296ページ、1296ページ、2017年度版をお持ちの方は同じく旧約聖書1344ページ、1344ページです。エレミヤ書29章11節、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。それではこの箇所から、新しい年への励ましの御言葉と題しまして、堀田先生にメッセージをお願いいたします。
お祈りを捧げいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの命のお言葉を取り継ぎます。私を十字架の血とご聖霊によって清め清別してくださり、通り行く管として用いてください。皆さんの心に今日の御言葉が残り、御言葉とご聖霊とともに生きるものに私たちを変えてください。尊い主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆さん、新年明けましておめでとうございます。今日昨夜から大雪の中、よく雪をかき分けて来てくださいました。本当に感謝します。今日は新しい年への主の御言葉を思い巡らしました。それを解き明かします。最初の御言葉はイザヤ41章10節でございます。この御言葉は私を何度吐けましたか分かりません。以前も申し上げましたけれども、私が以前仕えていた教会で学生たちの送別会がありまして、その一人の男の子が送り出される子に励ましの御言葉をあげますと言って、このイザヤ41章10節を差し上げますと言ってました。でこの時ですね、私が以前こうやって覚えるといいですよと言ったことを彼はそのまま言ってくれていました。この御言葉はいざ良い時に読むといいですよということでした。いざ良い時に読んでください。皆さん、41章10節、いざ良い時に、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。今年も私たちは恐れることがあるでしょう。その時どうぞこの御言葉を何度も読みましょう。自分に語りかけることが大事です。皆さん、私たちには2つの声があることを覚えましょう。それは古い人の声です。古い人の声は恐れを増幅させます。ダメだ、きっとダメだ、そういうふうに言うんです。でもイエス様にあって、新しい人が私たちの中に、古い人と新しい人が私たちの中にいます。新しい人はこう言います。新しい人は私たちの考えを自分に言い聞かせません。神様の御言葉を自分に言い聞かせるのが新しい生き方です。ですから新しい人はですね、聖書の御言葉をよく暗記して、あるいは聖書を眺めながらその御言葉を語りかけるときに それは私たちの命となるということです。ですから、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると、その恐れの中でこの御言葉を口ずさんでください。聖書の御言葉に口ずさむとあります。主の御言葉を口ずさむことは素晴らしいことです。私は今から40数年前に車の運転の免許を取りました。実は仮免許を、恥ずかしいんですが、仮免許の試験落ちてしまいまして、すごいショックでした。言い訳がましいんですが、ちょっと言い訳がありまして、仮免許の時にですね、私ずっと練習していた車がこう堀田に割り当てられてたんですね。同じ車、その同じ車のクラッチ、その頃はですね、オートマの時代じゃなかったので、クラッチとわからない若い方がいらっしゃる。クラッチというのがありましてですね、そのクラッチの、その特徴が車ごとに違うんですね。で、私がずっと練習させていただいた車で、試験日もその車だったらよかったんですが、試験日はですね、新しい車だったんですね。そしたらクラッチの関係が全然違う、感覚が違いましてですね、坂道発進のたびに演奏したんですね。その時私はなんでと思ったんですが、もう本当に言い訳ですが、下手くそなことは下手くそなんですが、いや、古い車が良かったなと思って、でその後でも仮免に合格しまして、その頃ちょうど私の妻と交際してましたので、美代子さん落ちました、祈ってくださいと言ってですね情けない祈りの要請をしておりましたけれども、さあ本番、今度は道路に出る時が来たんですね。その時ですね、私はこのイザヤ41章10節をですね、手に書きました。試験だったらカンニングになりますけれども、自動車学校だったらカンニングになりませんので、恐れるな、私はあなたと共にいるってですね、でここ運転したんですね。で道路に出ました。主を助けてください、主を助けてください、主を助けてください。そしたらですね、主が語りかけてくださいました。私の義の右の手であなたを守る。ああ、神様の手で私の運転ハンドルの手を握って守ってください。でですね、こうずっと発信してですね、行って、で結構スムーズに行ったんですね。でその時私はこう思ったんです。もしかして私受かるかもしれないってでも本当に自信がなかったんですけどね、なんか私ではない人が手を、運転、ハンドル握ってくださってですね、主が本当にこう動かしてくださる感覚が本当にありました。それでめでたく合格したんですね。皆さん、人生の中で本当に自分の分を、力を超えたことにぶち当たることがありますが、その時このイザヤ41章10節ほど多くの方々を励ました御言葉はないんです。恐れるな、私はあなたと共にいる。この1年、どうぞ何度もこの御言葉を味わいましょう。2つ目、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。今年も私たちは、誰も自分のことなんか愛してくれない、理解してくれないと自己憐憫に陥るかもしれません。そんな時、この御言葉を思い出しましょう。人がどうであれ、神様はあなたのことを宝として愛しておられ、あなたの出来高で、うまくできたかできなかったかで少しも変わることない愛で、あなたの存在を喜び愛してくださる。あなたの存在を喜び愛してくださる。一時的ではなく絶えず永遠。私たちが人間とこう接するときですね、愛を感じるのはどんなときか。もちろん何かをしていただいたときとか、声をかけたときも感じますし、 でも一番大事なポイントは何かというとですね、人と接していて分かるんですね。自分の存在をこの方は喜んでいてくださるということが分かるんですね。本当に愛されると分かるんです。自分の存在そのものをこの方は受け入れ愛してくださっていると分かるんですね。それが本当の愛なんです。で、神様の愛はそういう愛だということです。私たちの存在そのものを喜んでくださる、それが愛です。私の目にはあなたは高かれたという、私はあなたの存在を愛してるよ。あなたが何ができるか、もちろん何かができたときは神に栄光して感謝しますと祈りますが、そうできなかったときも少しも愛の温度は変わらないよ。熱く愛してる。なぜならあなたの存在が嬉しいんだからと主は語ってくださるんです。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設けると主は今日語ってくださっています。私たちには今年どんなことがあるか分かりません。しかし神様は新しいことをしてくださるのです。私たちの人生には荒野も荒れ地になったと思うこともあります。すべてが順調な人はいません。しかし神様はすべてを益とし、すべてのことを働かせて新しい御業をなさる。皆さん、今日神様に期待して一年を始めましょう。もう始まっていますが、ますます今日の礼拝から神様は新しいことをしてくださる。皆さんの心の中に、皆さんの生活の中に、そして今日の中心聖句エレミア29の11、エレミアといってもなかなかこの箇所を探すのは大変です。私はこのように思いました。肉いい、いい肉は食べ過ぎると体に悪いですから、タンパク質の肉でちょうどいい肉はいいと思いますね。私は胆のうを取ってから肉はあまり食べなくなりました。野菜中心の食事ですが、でもタンパク質も取らないとダメよと妻に言われて肉を少しだけ食べます。本当にちょうどいい量の肉をはいいですね。エレミア、肉いい、中身入ります。私自身あなた方のために立てている計画をよくして、主の御言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。この御言葉も世界中の兄弟姉妹を励ましてきました。皆さん今日受け取りましょう。神様ご自身があなた方のために、あなたのために立てている計画を神は知っている。それは平安と将来と希望を与える計画をお持ちです。神は私たちに平安と将来と希望を与える計画をお立てになる。私たちが生まれたのも、どこで生まれたか、何年何月に生まれたかも神の計画にあった。そして苦しみも受け、悩みもする。でもそこにも神の計画の意味がある。すべては分からなくても。そして主を信じ救われたのも神の計画でした。私は主を信じて43年になりますが、本当に自分がイエス様を信じたのは奇跡だとますます思います。私はイエス様を信じやすいタイプの人間ではありませんでした。でも本当にあえて言葉を言うなら、主を信じさせていただいたということが正しい表現だと思います。主を信じたというのは信じさせていただいた。神様の方が選んでくださった。主の選ばれた教会に導かれたのも神の計画です。ハレルヤです。私が導かれた 最初の教会は熊本の田舎の教会でしたが、本当に純粋に主の御言葉をに立った良い教会でした。神の御元に行きましょう。神はこれからもあなたに平安と将来と希望を与えてくださいます。我が魂を主を褒めたたえよう。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。この一年も日々主の恵みを数え、感謝を忘れない年にしましょう。私も今朝リボーションの中で神様と交わり、約14個の感謝をノートに記してまいりました。もちろん試練も苦しみも悩みも今年もあります。しかしその中で必ず神の恵みも共存しているということ、試練と苦しみと神の恵みは共存しているということを覚えましょう。恵みが何もないという瞬間は一つもありません。その恵みを数え感謝しましょう。感謝から主を明かすることを喜び、希望、愛が生まれるということを私は経験しております。神様の恵みを感謝するときに証が生まれ、喜びが生まれ、希望が生まれ、愛が生まれるのです。あなたの行くところ、行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。この一年どんなことがあってもそこに主のご支配を認めましょう。その中で主ご自身を深く知りましょう。スズメの一羽でさえあなた方の父の許しなしには地に落ちることはありません。これは神の許しなしに今年何事も皆さんの身には起こらないということです。逆に言うと、すべての出来事に主のご支配と意味があるということです。もちろん私たちは偉大な神ではありませんので、神のなさる意味がすぐには人間である私たちには分からないことが多いんです。しかし神は最善のことをしてくださるということ、自分の願いと違っても理解できなくても、すべてを益にしてくださる神を信頼するのが信仰です。すべての意味が分かって信じるのが信仰ではなく、すべての意味が分からない時にも神には最善の計画があると信じるのが信仰です。そのことがイザヤ書に書いてあります。私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の御言葉、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いより高い。聖書にはっきり書いてあります。神様のご計画は私たちの計画と異なり、あなた方の道は私の道と異なる。神様、こっちの道がいいですよ。いや、そうじゃない、こっちに行きなさいとおっしゃる。また天が地よりも高いように私の道はあなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いより高い。これはその時はですね、どうして神様がこんなことをなさるのかと、神の道は低いと思ってしまうんです。でも後でわかるんです。ああ、神様はこんな計画があったんですよですねと、神の崇高なご意志とご計画と愛がわかるんです。もちろんそこには時間がかかります。ローマ8章28、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。2017年に新しい訳の聖書が出ました。この箇所は第3版と違う訳です。言語をよく訳されています。今までの訳は、 すべてのことを働かせて益としてくださるでした。でも今回の新しい訳ではすべてのことがの次に新しい訳が加わっています。共に働いて益となる。実はこの共にが本当に言語にあるんですね。ですから皆さんに解き明かすときは私はいつもこの共にを入れました。実は大きな違いがあるんです。共に働いてくださるとはこういうことです。一つの出来事を単独で見て判断してはならないという意味です。すべてのことを働かせて益としてくださると主はおっしゃるけれども、どうしてこの出来事が益なんだろうと思うときに、その一つの誤りはそれを単独に考えているということです、その出来事。でも神はここでおっしゃっていることは、単独に益とするという意味ではなくて、一つ一つの出来事を共に混ぜ合わせ、ブレンドし、結び合わせ、つなげ、そして全体として益としてくださる素晴らしいお方ということなんですね。そんな深い意味がこの共にという三つのひらがなに込められているんですね。私は神様の奥義が深くて全部は解き明かすことができませんが、でも少しずつ少しずつ分かってきたことがあります。それはすべてのことを共に働かせて益としてくださる共にが、すべてのことを混ぜ合わせてブレンドしてつなげて全体としてということが分かるできた一つのことはですね、こういうことなんです。私の人生の中で2018年、自分にとって正直に良かったと思うことと、ああこれは残念と思うことがあると思うんです。おそらく間違いなく2018も全てが順調で思い通りになるという年はないんですね。でもそこに神が共に自分が良かったと思うことも与えてくださるし、そうじゃないことがあるからこそ、すべてが順調でないからこそ、神様を忘れないで高慢にならないで祈ることができる益としてくださるということです。お分かりでしょうか。私たちにとって危険なことは試練がないことじゃないんです。試練がないことじゃなくて、すべてが神様により頼まなくてもうまくいくことが一番危ないということです。だから神様はそうなさらないんですね。皆さんも私もそうです。神に頼らなければならないようにしてくださるんです。だから自分が思い描いた通りになったことはあまりないんです。私の人生にクリスチャンになった後もいつも問題があるんですね。でも恵みもあるんです。でもその問題があるからこそ、あ、やっぱり自分が思い通りにことを動かすのではなくて、神様が一つ一つご計画をなさるんだなというところに立ち返らせてくださる益を与えてくださるということ、いつもいつも経験しております。ですからどうぞ皆さん、この2018年、自分が思い描いた通りにならないことの中でこそ、神様はそばにおられて神により頼む謙遜さを与える益としてくださることを忘れないで歩みましょう。あなた方の経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように 試練とともに脱出の道も備えてくださいます。2018年、今年も試練があるでしょう。神様は私たちの成長のために試練を愛をもって与えられます。私たちが試練に遭うとき、自分で苦しみを増す考え方があります。自分で苦しみを増やしてしまう考え方があります。それはその一つはこれです。こんな苦しみ試練を受けているのは自分だけだという考え方は苦しみを増す考え方です。悪魔は、そして古い性質の私たちは、なぜ私だけがこんな苦しみを通らなければならないという考え方で、余計惨めにさせ、自己憐憫に陥らせてしまいます。でもこの御言葉はそのことに解決を与えてくださいます。こんな苦しみ試練を受けるのは自分だけだという考え方は事実ではないために、御言葉は語りかけます。あなた方の経験した試練は皆人の知らないものではありませんと語っておられます。これはこういう意味です。あなたの試練はこれまでの先輩のクリスチャンが経験したものですよ。あなただけではないんですよ。また今も現在も世界のどこかであなたと同じ苦しみ試練に遭っている人がいますよ。いや、それ以上の試練を受けている人もいますよ。今日礼拝に来られた方は獄中に入っていらっしゃいません。私も。でも今世界の中ではニュースにはなりませんが、獄中に入っているクリスチャンがいっぱいおられます。でもその中で神様を信頼しておられます。私だけなぜと自己憐憫に負けてはなりません。理解者、共感者が必ずおられます。またクリスチャンの兄弟姉妹の中にも理解者、共感者がおられると同時に、この人の知らないものではありませんの人は、神であるイエス様が人となられた人でも含まれています。ですから、あなた方の経験した試練は皆人の知らないの人の中には、クリスチャンの中に同じ苦しみを通った人がいっぱいいますし、人となられたイエス様がおられるのを忘れてはならないというメッセージです。神であるのにイエスが人となり、愛を十分示された弟子たちから見放される経験をされました。どんなにつらかったでしょうね。3年間十分愛した弟子たちを、もちろんユダも裏切りましたが、結果的には十字架を前に11人もイエス様を見捨てたと書いてあります。イエス様は今私たちを、理解者です、信頼している方から裏切られるという経験をするとき、イエス様は理解なさる方です。ご自分がそこを通ってらっしゃるから。イエス様は人々から誤解され、あざけられ、罵られました。あるいは悪行をもうたくさん言われ、陰口も言われました。そして最後には私たちのすべての罪を背負い、世界最大の苦しみを受けて十字架で死んで、私たちの身代わりには神の刑罰を受けられた。神であられましたのに人となられた試練、苦しみを十分受けられた主イエスは、試練にあっているあなたの最高の理解者であることを今日礼拝の中で覚えましょう。その主が試練の中であなたと共にいてくださる。最高の理解者が私たちと共にいてくださる。また 聖書を続きます。試練とともに脱出の道、試練とともに主が共におられる道、神が導いてくださる道があるということです。また私たちはこの1年完璧なクリスチャンいませんので、神の前に罪を犯すことがあるでしょう。その時この御言葉を思い出しましょう。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。悪魔は私たちに嘘のメッセージを語ります。もうお前の罪は許されない。お前はクリスチャンの資格はない。お前は教会に行く資格はない。それは全部嘘です。イエス様は全部私たちの罪の責めを受けましたから、私たちが罪を隠すのではなく、神様に正直に告白してお詫びするなら、神は真実で正しい方ですから、そしてイエス様が完全にその罪を償い尽くしておられますから、その罪を許し、そしてすべての不義から清めてくださいます。私たちのために十字架にかかれたイエス様の血は、すべての罪から私たちを清めてくださいます。どうぞ今年罪を隠さないで、神に告白し、許しをいただきましょう。最後に、金銭を愛する生活をせず、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを捨てないと言われたからです。今持っているもので満足しなさい。主が私は決してあなたを見放ず、あなたを捨てないと言われた。ごめんなさい、人生間違ってますね。これ生きるですね。人生には2種類の人生があります。人と比べて自分にないものを数え、妬み、不平不満に満ちた人生も選び取ることができます。でもそれは幸せではない。でももう一つ、人と比べないで神様が自分に与えられている恵みを数え感謝し、神が与えられているもので満足し感謝し、ないものではなくて与えられているものを用いて神と人に仕える人生があります。そこには真の幸いな人生があります。皆さんどうぞこの2018年、人と比べないで自分にないものではなく与えられているものを感謝して、それを神と人のために生かして歩もうではありませんか。それは最高に幸せな人生です。この1年日々これらの御言葉を味わい、心で何回も神味わいましょう。私の今年の目標の一つは、よくご飯を噛むということです。そして御言葉を噛むということです。多分男性と女性の食事の時間を統計で比べたら答えは明確でしょう。男性の方が短いですね。女性の方の方がゆっくり食べます。男性は食べるというよりも飲む、書き込むという感じの時もございます。でも私は今年、実は噛むこと、それはもちろんパンもご飯も肉もそうですけれども、御言葉も噛み味わうということを目標としようと与えられました。聖書をおっしゃいます。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることをお祈りをいたします。天のお父様、今日あなたがくださった御言葉を、この一年忘れないで何度も読み返し、読み味わうものとしてください。そしてその御言葉を自分の血となり肉となり、 その御言葉に生きるものとしてください。あなたは私たちに災いではなく平安と将来と希望を用意しておられることを感謝します。素晴らしいイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。